古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週はこの番組のタイトル、古代の福岡を歩くをそのまま自分の足で実行なさって、誰にも書けなかった邪馬台国という本をお書きになった村山健二さんの邪馬台国大和説を紹介しましたが、その美山市を歩きますといろんな興味あるものが見えてきましたので紹介していきます。まず美山市瀬高町の大賀という場所を歩きました。ご案内を美山市瀬高郷土史会会長の熊川武さんにお願いしました。 JR の南瀬高駅の近くになります。
正面のうちが稲葉さんといって、あの稲葉の白うさぎの、はい、あの同じ名前でずっと代々ね、あの小江の宮を守ってきた第一人者ですよね。
あ、そうですか。
今あの高野の宮の近くまで来たんですけども、この近くの家が、稲葉さんという家だそうです。その稲葉さんの家の横を少し、歩きながら、高野の宮へ近づいてます。畑が見えてきました。大きな祠がありますこれが高野の宮と、言いまして、まあ、高さが 4,5 メーターぐらいの、小さな小屋みたいな感じの祠です。今関抜きがしてありまして閉まっています。門が閉めてあります。ここはあの町の方が保管していらっしゃるんです。
ですから前もって時間がかかればあの関の方が来てくれて、あの鍵を開けてくれますけど、
まあ、そういうことで、前もってちゃんと断らなければこの、中は見れないということになってます。そして看板がありまして、高野の宮、七支刀を持つ神像、神の像、宮山市瀬高町の、大賀というところになるんですか。
そうですね。
この中に五体の、まあ、御神像が飾ってあります。
というわけで今夜は高野の宮についてお送りします。祠の中には五体の木彫りの人形が飾ってありました。一体ずつ紹介していきます。いずれも大きさは25センチくらいの高さです。中でも注目されるのは七支刀という鉄刀を持った人形です。七支刀は現在は奈良県天理市の磯の神神宮にあるものです。六叉の矛と言われるもので、中心の刀身から左右3本ずつの枝葉が段違いに伸びているユニークな形をした刀剣です。この七支刀を持った人形が注目の人形なのです。この天理市の磯の神神宮で七支刀が発見されたのは明治時代です。しかも刀剣には61の文字が彫ってあったのです。そしてさらに興味があるのは、高野の宮の人形は明治時代よりももっと古い時代からこの地に伝わっていたと見られるのです。熊川さんに伺っていきます。
この七支刀を持った人形があるというのは高野の宮、
はい、
ということですね。この場所は何という場所になるんですか。
この場所が瀬高町の大賀阿佐長島と言いますね、はい、で大賀は太い神と書いて、長、はい、島は長い島と書いて長、はい、島 こっちの方は宇佐島と訛って発音しますね。
ほうほうほう。
だ大賀の宇佐島というふうに呼ばれております、
はい、
ここに高野の宮があって、
はい、
ここにまだ五体の神道が祀ってある。これがね非常にこう話題になっております、
はい、でその五体の人形ですけども、拝見させていただきましたけども、まずどういうものがあるでしょうか。
あの中央に高羅神という、はい、あの五七の霧の文様が胸の方に彫ってあって、はい、これは天皇家にまつわるあの印と古代は言われておりますね、
はい、この人形の大きさとしてはだいたい20センチぐらいというふうに
見てるんです
かね。
でこの高羅神が一番大きくて、
はい、
その周りの4体はちょっと少しあの背が低い感じですよね、
はいはいはい、
で中央が高羅神で、
ね、高羅神 の, その胸のところに、霧の、
はい、
五七の霧、
五七の霧と申します
の文様があると、
はい、
それからあの左手に尺を持っていらっしゃる、
はい、
厚い座布団に座ってい らっしゃる、
はい、
という人形ですね、
はい、
これが高羅神、
はい
はい、それからあとは
そしてこの右側の方には乙姫、はい、
乙姫、はい、乙姫という、まあ、女性風 の, あの和風の感じですよね。
そうです。
小柄で、
はい、
水らを打った髪型、
はい、
それからあの手に鏡を持っていらっしゃる、
はい、
で下駄を履いていらっしゃるかも上がらないという感じですね。
そうですね、
はい、
でもう一つがさっき言った七刀の武神像ですか、
はい、
七つの鞘の刀を持った武神像、
はい、
これが右側の方に一応配置されておりますね、
はい、これは帽子はあの耳までこう覆ってる帽子で、
はい、
マント風のストールを身につけている、まあ、軍服調 の, あの上着を着ていると。それから乗馬に適したようなズボンが入ってるという感じですね。
そうですね、
文化みたいな靴を履いてらっしゃるというのが七支刀を持った像ですね、
はい、この七支刀の姿はですね、はい、日本では拝見できないあのお姿ですよね。
そうですね、
そしてね朝鮮半島でもまた中国でもね、これはなかなか見受けることができないようなそういう姿なもんですから、これがまた議論を呼んでおりまして、
はい、
一体どこのね、地域の一つの武神かというような形で論議も呼んでおります、
はい、それと後のその二つですけども、
はい、これ左あ先ほどは右側ですが、はい、左側の方には中国人風の、まあ、神像といいますか、
はい、
でもう一体がカッパ像ですよね。
あのその中国人風のっていうのがあのなんて言いますか、マント風の着物を着て、
はい、
そして両手で、前で手を結んでる、
はい、
まあ、中国の方の教主というそういうふうな感じの方ですね、
はい、
そして、帽子がちょうど、まあ、漢風の漢の国の帽子みたいなものをかぶっていらっしゃるということですね、
はい、
そして裸の人形が一つ、
これがカッパ像という形で頭に皿を乗っけているんですが、
皿乗っけてますね。
ただ甲羅はないんですよ、
あ
背後のね。ですからこの筑後地域のカッパ像にはですね、あの背後の甲羅がない、これが全国でも珍しいカッパ像の姿です。
ああそうですか。
ですからこれは海人、海のね、活躍した人々、
はい、
海人たちであるというふうに考えることはできるんじゃないかと思います、
はい、あの腰身のをつけてますよね。
そうです。
そして両腕に金の腕輪をつけていると、肌の色は赤茶色と、
はい、
いうことですね。こういう、まあ、五体の人形がある。でこの七支刀を持った武人がこれは、
これ武神道は一応これはあの脇役ですよね、
はい、
ただ七支刀を持っている七つの鞘の、ね、刀を持っているということで一躍有名ですけども、大きさまた中央に位置するということから考えると、 高野の神、これがね一番大きくて、
はい、
そして五七の桐の文様もある、
はい、
これが一番中心の鎮座が増します主神であると思うんですね、
はいはい、
これほらあの、はい、五七の桐というのはこれはあの、五代においては天皇家にまつわるか あのあれですよ。ですから豊臣秀吉時はもうずっと下ってきますが、その時はあの、ね、征夷大将軍とかあるけども、
はい、
この古代における五七の桐の文様はこれは後期の方の、ね
はい
文様というちょっと証拠みたいですね。
あ
ですから高羅神という名前から実はあこの高野の名という名前が出てきている可能性がありますよね、
はい、この高羅の神ですけども、高羅の神については高羅玉垂宮神秘書というのがあるんですか。
はい、
それにはどういうふうに。
これはあの 40、50 年前に、
はい、
あの高羅大社の宇治さんが、まあ、金を破ってといったらおかしいですが学術の書になるということで一応印刷されることになったんですが、
はい、
ずっと蔵に眠っていた門外不出の書物とされておりますね。
お
これが一応世に出ることによって、実は高羅神の、あの正体がおぼろげに分かってきた節がありますよ。
お
そしてこの特にあの高羅大社の場合には主神が高羅玉垂宮であった、玉垂の御事であって、
はい、
その脇にね、神宮皇后とかそれから応神天皇とか、
はい、
竹内の宿根とかいろんなあものが一応並んでいるところが、その中心の高羅玉垂の御事の正体が今まで分からなかったというふうに言われております、
はい、
ところがこの神秘書という高羅玉垂神秘書と名称を言うんですが、
はい、
この神秘書の中には実はこの高羅大社の主神である玉垂の御事がですね、
はい、
実は神宮皇后が中愛天皇を亡くした後に、
はい、
後添いといいますか結ばれて、実は神宮皇后を助けていったというふうなことが書かれておりまして、必須べきという形で、これは秘密の、ね、世界であるみたいなことを書かれております、でこの皇后でありながらそのね亡くなった後に天皇が亡くなった後にそういうね、方と結ばれたということ自身が、これ歴史上またはねこれは許されないところもあるから、これは必須べきという形に書いてあるのかもと私はまあ思ったりするんですけれども、
もう一度聞きますけれども、神宮皇后の旦那さん、中愛天皇
です。
中愛天皇は家臣近辺で亡くなったという説があります
ね、はいはい、
その後にその高羅の御事ですか、
はい、
結婚されたということなんですね、
結婚まではね行かなかったかもしれないけども一応、神宮皇后のおそばにねいつも仕えて、はい、まあ、夫婦仲睦まじくというふうに書かれておりますよね、
神宮皇后は、まあ、九州をぐるっと回ってそれで、大和の方へ戻っていかれます、
はい、
その時ずっと一緒だったんですか。
そうですね、宮中生活をされていて、で神宮皇后の方にも妹さんがいて、
はい、
その妹のね、旦那さんもやっぱ物の目の系統であるという形で書かれてますね。ところが神宮皇后が亡くなった後に、
はい、
多分武士道というかそれを亡くしたがゆえにね、この高羅玉垂軍とか神宮皇后の妹さんたちがこのグループで皇室から離れてね、
はい、
九州の方にやってきたという記述がなされてますよね。神宮皇后の妹さんもですね、物の上と同じ婚姻関係になって宮中を出てこの九州の方にね下ってきたという説ですよね、その書かれている内容は、そしてその妹さんたちは佐賀の方にね、
はい、
実はそこで、生活していたと。ところが高羅の御事はですね、大善寺の方によって、大善寺あそこによって今度は船を乗り換えて有明海をずっと行って黒崎の方に行って、 黒崎に上陸してからずっと今度は須坂とか通っていって、そして須坂の方では偉人たちのグループに遭遇したりしながら、そして今度は高良大社のところまで行ったという記述がなされております。
その、神宮皇后の妹とは別行動なんですか？
あの途中まではずっとね、宮中を出てきた時は神宮皇后の妹さんもずっと一緒に来て、はい、で面白いのはですね、竹内の宿根もね、はい、一緒に出てきたんですが、竹内宿根は播磨の方でね、はい、別れたと。で神宮皇后の妹は佐賀の方に行って、そこで一つのね、一つの生活してたと。玉谷の命たちは今度はずっと有明海まで来て、はい、そして大善寺の玉谷宮で船を乗り換えて、そして、黒崎に来て、はい、黒崎に上陸してから あとはずっとね、今度は陸港を歩いてですね、はい、あそこの高良大社の方まで、はい、まあ、数ヶ月かかった感じですが、9月頃にこの高良大社の方に実は到着したというふうなことが書かれているんですよね。ですから高良大社の主神が玉谷命というのも非常にこううなずけるし、この須坂町の方の高野宮というのがあるのもですね、まあ、うなずけると言いますか、はい、でこの高野宮にはこの七支刀という武神が持った長門の鞘の刀が置いてあるとも、はい、ある意味ではその高良大社の高良玉谷命とね、同行した武神たちがそこにこう記念碑を作っていたのかなという感じもいたします。はい、
この人形ですけども、高野宮の人形ですけども、これは随分古くからあったものなんですか？
あの代々ですね、長門の氏子たちが守ってきたんですよ。そしてここはあの高野、名称はですね、はい、磯の神物止神が一応高野宮のあの名前なんですけども、はい、ここを中心にして7軒ぐらいの、はい、あの氏子たちがずっと代々守ってきたんですよね。ですから相当昔からこの像があったことは事実です。はいはい、ただ木で作ってありますもんですから、あの調査によるとおそらく200年以上前にね、はい、もう一回それをあの塗るかやって、はい、あの 改造していったりね、はい、ところもあるというふうには言われておりますね。
はい、高良の命と神宮皇后の話が出てきました。この番組でも神宮皇后については詳しく紹介していますので、大変興味のある話です。この高野宮について書いた書物が残っています。天行神明帳と言います。天行とは空の天と慶応の慶という字を書きます。熊川さんは、
でちょうど今から、あ、今からというよりも平安時代ですよね。はい、940年代に太宰府ができまして、その時に天行神明帳というこういう寺社の名前をですね付けた時代があったんですよ。で今現在この天行神明帳というのは高良神社に所蔵されておりますけれども、
高良大社にあるんです
か？高良大社に所蔵されていると。はい、そして大和郡にはですね、27ぐらいのその聖六位の神社、格式の高い神社があるんですが、はい、そのうちの御神がですね、実はこの南の方に位置する、須坂町の大賀部落にあるんですよね。
はい、あ、大賀邸地区にあるんですね。
はいはい、そして代表的なのは磯の神神と、はい、磯の神物の部神ですね。はい、全部物の部がつきます。
あ、物の部が、は
い、で物の部足利の神と、はい、次に物の部山国神、はい、そして物の部田中神、これをまた二体ということで、大賀の方には5つの神社、はい、まあ、祠に近いんですけども、これがありまして、これがあの天行神明帳によると6位である、6位、はい、ですから6位以上の神社、格式の高い神社がこの大賀の方に御神体が一応ね、祀ってあるということでございます。
はい、まあこの辺がその物部氏が支配したところ というふうなことは言えるんでしょうかね。
そうですね、あの物の部という名前がですね、はい、きちんと残っておりまして、そしてその今でいう高野の宮、
はい、
もう正式名称は磯の神物の部神というんですよ。
あ、正確には磯の神物の部神、
はい
はい、
あの川の磯ですよね、
はい、
と上と書いて物の部神と、
あ、磯の上ですね、
はい、それを呼び名は磯の神物の部神といって、
はい、
これを今現代は高野の宮と言いまして、
はい、
そこにまた非常にこう素晴らしい像が残されているわけです、
はい、でそれで、奈良県天理市に、ある神社磯の神神社と、
はい、
言いますけども、同じ読み方は磯の神ですよね。
そうですね、
あれはあの石神と書いて珍しく磯の神と言いますよね、
はい、
まあ、その辺 の, その音の音の響きといいますか、それとこの辺は、まあ、磯の上と書きまして、
はい、
磯の神、なんか共通したものがありますね。
そうですね、奈良県の方の天理市の場合の石の上 神宮をですね、
はい、
磯の神というのはやはり独特な表現ですよね、ですから原始といいますか、
はい、
元の形はね、この地域にあった磯の神物の部神がですね、あるルートを通して向こうの方に移行したというのが本当の内容ではないかと私たちは推測するところです。
今夜は宮間市の高野の宮について紹介しました。お話を宮間市瀬高郷土史会会長の熊川武さんに伺いました。宮間市を歩きますと興味あるものがいろいろ出てきます。ということで来週も宮間市を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今夜は宮間のおいしい名物をご紹介します。
はい、
現物は先に言っておきます。ありません。
残念。
なぜかというと、作ってその日にパクッと食べていただきたいものなんですよね。
日持ちがしない。
そうそうそうそう、うん、その物品というのが宮間玉飯。
玉飯。
玉はコロコロ転がる玉です。はい、飯はひらがな。
ええ、
食べたことあります？
私はないですね。
あ、じゃあお教えいたしましょう。はい、この宮間玉飯を販売している道の駅宮間揚げもん岩永の矢野真嗣さん。さあ、玉飯って何でしょう？
一言で言うとですね、あの中に半熟煮卵が丸まぐる1個入ったおにぎりというふうに私ども申し上げているんですが、ただあの本来ですね、この玉飯っていうのがですね、あの丸い形をしたおにぎりっていうので玉飯っていう形でご案内させていただいているんですよ。というのが、あの卵だけでなくてですね、中にあの卵の代わりに豚の角煮が入ったものでありますとか、唐揚げが入ったもの、何かもそういうものもですね、あのご準備させていただいているので、一応あの玉飯という名前はその丸い形をした、おにぎりということで玉飯
なんです。
元はじゃ あ, あの半熟卵にご飯でこうおにぎりのように。
そうなんです。
いや、半熟卵とは思いませんでした。
いいでしょう、
今
ね、半分に切った写真をお見せしてるんですが、
うわ、
見事なあのオレンジ色、
この黄身の部分がね、こう赤みがかったツヤツヤトロトロ状態です。
うわ、に上手にご飯が外側を包んでるんですが、うん、今言ったようにベースは丸々1個の卵ですから結構大きさあるんです。
ボリュームありますね。
げんこつぐらいだと思っていただければ、これが可愛らしいこう丸い形におにぎり型になってるんですが、
だから まん丸をイメージして
、まん丸の上上を少し潰したぐらいです。
お、なるほど。
ええ、でこれ矢野さんの話にもあった通り、いろいろ具とかが違ったりもするんで、
はい、
人気順を聞いてきました。一番人気はやっぱりベーシックな半熟卵に周りがお醤油ベースの味飯でも包んである玉飯で、第2位の人気はこの真ん中が卵でなくって豚の角煮になってるもの。これがね、なかなかあの豚の角煮のいいとこ取りみたいな、この角煮がいい味出してるんですよ。べちゃべちゃしてなくってパサパサしてなくって、うん、絶妙ななんて言うんでしょうね、あの味わいっていうんですか、ドロッとした角煮が嫌いな人でも私これは好きって言える感じの非常にいい味って言ってます。 そして人気その3、第3位でいくと、この半熟卵の周りベースはあの醤油ベースの味飯なんですが、ではなくってお出汁で炊いた雑穀米。
ほう、
人気、女性に人気だっつってましたね。結構あっさりめの味わいなんですよね。でさらにいろんな種類があって、これ周りのご飯があの醤油ベースの味飯じゃなくってカレー味のものとかで、矢野さんの話にもあったように唐揚げが入ったものとか、
はい、
あとですね、土曜日曜祝日限定のチキンライスで包んだ赤玉というシリーズとかですね、いろいろあるんです。でこの玉飯なんですが、元はこの、揚げ物岩永ってお肉屋さんが母体なんです、
はい、
この本店のお肉屋さん、肉商岩永現像本店っていうところのまかない飯だったんだそうです。あんまり美味しいんで皆さんにもという形で何がならないかなと作ったんですが、これやっぱり作るの難しいんじゃないかなと思うんです。
本店でですね、一つ一つ手作りで全て作らせていただいております。はい、朝からですね、はい、機械じゃないんですよ、全部手で握ってます。はい、職人がおりまして、朝早くからですねお作りしております。
玉飯職人が、
はい、
正直、
はい、
卵を握るの難しいですよね。
もう難しいです、私は握れないです。なんでもう長年のですね、まあ、経験というかそういうのがあっての玉飯なので、この、しっかりと握るとまた硬くなってしまいますし、でかといってふんわりしてしまうとポロってなってしまうので、そのあたりの加減が非常に難しい。
中半熟ですからね。
そうなんですよ、うん、食べる時も不用意にガブッと食べるととろーっと中の卵が出てくるので、ちょっと注意しながら少しぐらいずつこう、うまい具合にかじってかじってちょっと上向きながら食べるといいかもしれませんねって矢野さんおっしゃってました。お米もお出汁に使ってる醤油もそして卵もみんな地元で採れた美味しい名物三山玉飯、ぜひお出かけの時は食べてみてください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。